皆さんおはようございます。外はね、じっとした雨が降ってますけど、教会は祝福されてますね。本当小さな天国を味わうことができていることを感謝します。 Even though it's raining outside、I'm so thankful that we are experiencing the small heaven in this church。 先週も、いろんな祝福ありましたね。先週の日曜日6月9日、小川拓海君がバプテスマを受けて主の弟子となりました。感謝します。So, Takumi was baptized last Sunday and we are so thankful for that。 そして、先週の火曜日でしたかね、シンガポールから来てた8名の、選挙チームが、まあ、嵐のようにね来て、嵐のように去っていって、まあ、風とともに去りぬっていう感じでね行って、帰りました。そして代わりにですね、ハーディング、アメリカのアーカンソー州のハーディング大学から、新しくインターンがですね水曜日に到着しました。ニコル・ヤップさんです。歓迎します。So the team from Singapore, 8 people came and gone like a wind, like a storm. And then we have a new intern, Nicole Yap, is here, so we want to welcome her. そして昨日ですね、昨日、仙台から、古関義弘さんが、来てくださってですね、そして、ガック君の後輩にあたる、そして、本当にギターが本当に上手なですね、新井康文さんと広江さんの、4名の方が仙台から来てくださる、もし立ってくださると、はい。100名ぐらいでしょうかね、昨日いっぱいになってコンサートを持ちました。今4名って言って、あれ3名しか立ってないじゃないかと思った方いるかもしれないですけど、実は、ひろえさんのお腹の中に赤ちゃんがいるんですね。来月の末に赤ちゃん生まれる予定だっていうことでね、一緒に来てくださいました。本当に歓迎します。So we had a concert yesterday and we had close to 100 people yesterday and、they are from Sendai, 4 people are from Sendai. You may wonder, are they three?She's pregnant and her baby is going to、be born next month. So we're so thankful for their coming. 本当に来てくださって感謝します。はい、今日はですね、この創世記のまた39章のところに戻って、ヨセフのところを見ていくわけですけれども、ちょっとね、今日初めて来られた方もいると思うので、ちょっと簡単に今までの話をちょっと要約しますね。ヨセフがどういう人物だったのかっていうことですけれども、どういう状況だったのか。ヨセフはですね、ちっちゃい頃にお父さんの愛を独り占めしてたんですね。もうお父さんに可愛がられて、もう親の愛を独占して、そしてもう大事にされて何の不自由もない、そういう快適な暮らしをしてたわけです。ところがですね、まあ、一人だけ可愛がられてるっていうことで、もうお兄さんたちが11人いるんですけど、憎まれて、ごめんなさい、10人ですね、憎まれて、そして、最終的にお兄さんたちの手によってですね、落とし穴に投げ込まれてしまうんです。そして、その後商人たちに売られてエジプトに連れて行かれて、そして、もう掘り出し物の奴隷としてですね、エジプトの高官に買い取られた、そういうところなんですね。このヨセフのこう悲しみですとか葛藤をこの詩編で読んだ箇所があります。詩編の105編こんな箇所があるんですけれども、ちょっと読んでみますね。一緒に読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。さあ、はい。奴隷として売られたヨセフ、主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された、ね、こんな詩編が読まれてるんです。この時ですね、ヨセフは17歳です。17歳って言ったら40ちゃんの年ですよ。もう弾けてるっていうかね、もう輝いて、もう青春の真っ盛りな時なわけですよね。ところが、まあ、そんなヨセフの青春はもう真っ暗闇、もうどっかに消えてしまったっていう。文語訳聖書によると、こんなことが書いてあります。黒金の鎖を持ってその霊魂をつなげりっていうふうに、訳されてるんですね。ヨセフのこう自由だった魂がもう絶望、そんなもう鎖にですね、もう得られて、もう暗い淵の中でつなぎ止められてしまったっていうことが描かれています。 So Joseph, he was well loved he had his father's love all to himself, and he was having a comfortable life. But his life, that life was destroyed, and all at once, and his life was plunged into complete darkness, and he was thrown into sustain by his own brothers, and he was sold to merchants, taken down to Egypt, and sold to Egyptian official. And there's a psalm that expresses Joseph's distress in song. The speakers, let's read together. Joseph, sold as a slave, they bruised his feet with shackles. His neck was put in irons. And you know, Joseph was 17 at that time. 17. That is Yonju's age. You know, that is in the brilliant, in the flash of youth. But Joseph, his youth, you know, the time of youth for Joseph was taken from him. ところがですね、聖書は、ここで不思議なことを、語っています。今日の箇所の、最初の39章1節から5節のところですね、主っていう言葉がですね、もう何度も何度も出てくるんですね。主がヨセフと共におられたっていうことが、書かれています。もう人生が台無しになってですね、もう青春もどっかに行ってしまって奴隷にまでなってしまった、そんなヨセフの生活の中で主が共におられたっていうことを聖書は繰り返して繰り返して述べているんです。どこにも神様なんていないじゃないかって思えるような、そんな中にあっても、そんな絶望で真っ暗な人生の中にあっても、主が共におられた、ヨセフと共に主がいてくださったんだっていうことを聖書は強調しています。 Well, but the scripture tells us a strange thing. As you read the first segment, verse 1 to 5, can you see how many times the Lord was mentioned? You mean the Lord who is with Joseph in slavery and imprisonment? Is this success? Well, in spite of desperate and dark circumstance, there also is insistent in his claim the Lord was with Joseph.
私たちの人生にも同じことが言えるんではないのかなというふうに思いますね。皆さんはヨセフのようにこう平坦な道を歩いていた時にですね、突然落とし穴に投げ込まれて、そして人生が真っ暗闇になってしまったっていうような経験したことないでしょうか。死を覚悟させられるような病を突然宣告される、あるいは交通事故に突然遭う、あるいは思いもよらない家族の病ですとか死を宣告される、あるいは災害で家も仕事も失ってしまう、なんで神様こんなことが起こるんですか。それにもかかわらずですね、神様は私たちと共におられるんだ、私たちの人生のただ中に臨在してくださるんだということを聖書は強調しているんですね。
Well, can we say the same thing in our life? Have you ever experienced, you know, walking the flat road and suddenly thrown into a hole and your life was plunged into complete darkness? You're diagnosed with terminal illness and must prepare for this. Well, you are in a traffic accident.You are confronted by your family members unexpected illness and death. You lose everything in a natural disaster. That can happen, and we wonder why God allows this to happen in my life. But the scripture says, in spite of that, the Lord is with us. He is present in the midst of our trial.In our lives, the scripture emphasizes that.
けれども、そうであるならば、じゃあ神様はどういう形で私たちと一緒に おられるのか、私たちと一緒に臨在しておられるのかということですね。まるで我々の人生に敵対して、そして我々の行く手を妨げて、そして魂を苦しませて悩ませて絶望させるかのように存在しているように思えることがあるかもしれません。けれども神様はヨセフと共におられたということを聖書は言っています。今日このことをですね、ちょっと後にもう一度深く考えてみたいなということを思っています。 But if soHow is God present in our lives? It's like He exists to be against us. He annoys us. He gets in our way and throws us into despair. Still, the Lord is with us. Scripture tells us so. And we want to come back to this main theme later.
ちなみにですね、6節によるとヨセフはどういう人物だったというふうに書かれてますか。
According to verse 6, how was Joseph described in verse 6?
はい、こう書かれてますね。ヨセフは顔も美しく体つきも優れていたってね、かっこいいですね。かっこよかったみたいですよ。
So the scripture says Joseph was well built and handsome
この教会にも、ね、イケメンたくさんいるんですけれども、ヨセフもその通り体つきも、優れててハンサムだったというふうに書かれています。ちなみにですね、ヨセフは誘惑されたらしいんですね。聖書によると、このヨセフが仕えてた主人のポティファルの奥さんに惚れられてしまって、そして、誘惑されてたっていうんですけど、どのぐらいの頻度で誘惑されてたって書いてます。
So what happened was Potiphar's wife approached Joseph and came to him and said, "Lie with me, sleep with me." And according to the Bible, how regularly did she do that?
Just as in Kaitimas, my business then.
The Bible says, "Every day, sleep with me, sleep with me."
毎日毎日私と寝てちょうだいって詰め寄ってきたんですって。
いい、
ね、ちょっと怖いですけどもね。ヨセフも言います。17歳なんです。17歳、ね、もう青春の真ん中なんですけども、もう性の誘惑もうパリパリだったと思うんですよね。もう強烈な誘惑だったと思うんですけども、この時にヨセフがどういう行動を、したかっていうことです。
Well again Joseph was 17. He was 17 years old. And can you imagine for Joseph the sexual temptation from her? You know, please, he pleads me every day coming to him. You know, can you imagine if it's you? Must be very strong temptation and nearly irresistible. You know. So, how did he do that? How did he react to that?
I am so thankful.そしてですね、ヨセフがどういうことをしたかということですけれども、ヨセフは、ポティファル夫人の誘惑を突っぱねたっていうふうに書かれてます。
The Bible says Joseph refused her offer.
ある人が、こういうことを言っています。人間にとって、最も大きな誘惑は、お金、性、そしてパワーと言いますかね、力を得ることっていうか、お金、性、力であるということを、聞いたことがあります。性に対してね、まあ見慣れた世の中なんですけども、まあ、性に対してのルーズな考えがね、どれほど、まあ、我々あるいは特に子どもたちをですね、不幸にしているのかなということを思いますね。まあ、結婚を大切にしなくなって、そして離婚率が増えて、そして、子供たちがその犠牲になっている、まあ、ポルノ情報がもう世に溢れてですね、そして、まあ、この前もね、こう私家に帰ってる途中に公衆電話あるんですけども、公衆電話にのすぐ中にですね、もうあえて人の目につくように、その雑誌のね中身がこう開かれてこう置いてあるんですよ。わざと子供たちに
こう傷つけるようなね、そんなやり方で置いてありました。もういかにこのポルノの情報が世にあふれてて、特に子どもたち、中学生とか高校生とか、まあ、そんな、子どもたちがね、こう性を織物にしたりとか、あるいは妊娠したり、赤ちゃんを下ろして堕胎したり、まあ、身も心も傷ついている状態にあるのかなっていうふうに思います。
Someone said the biggest temptations for humans are money, sex and power. There's a book called Money, Sex and Power. You know, how much do uncontrolled thoughts about sexuality affect and damage and make people unhappy, especially children. You know, people do not value marriage anymore, and divorce rates increases, and the children are middle of that and become victim by that. And pornography is everywhere, even in the middle, even in the world of children. And see how many junior high and high school kids are selling their bodies, become pregnant, and getting abortions.And deeply hurt of their bodies and their heart. Last day I was walking from church to home, and there's a public home phone box, and inside there's a pornography book opened and exposed.
まあ、そういう状況の中で我々生きているわけですけど、聖書にこういう言葉があります。コヘレトの言葉の5の18節ですけれども、これちょっとご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さあ、はい、神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの魚をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。お金も性もですね、決してそのもの自体は悪ではありません。悪ではないです。神様はお金も性も我々の、喜び、あるいは楽しみとして作ってくださった、与えてくださったものです。けれども、ここで言ってるのは、自らの部をわきまえ、自分自身の、労苦を楽しむようにっていう、労苦の結果を楽しむようにっていうふうに言われているんですね。言い方を変えれば、自分の分があって、それを超えてですね、その分の境界線を超えたものまでむさぼり求めるようになっていくと、自分も他人も不幸な結果になってしまうよっていうことを言っているわけです。例えば性については会員してはいけませんよ、自分の妻だけ愛しなさいよ、お金について言えば自分に与えている分で満足しなさいよ、他の人の分まで取っちゃいけない、盗んじゃいけませんよ、むさぼっちゃいけませんよ、エジプトの20章ですね、もう30回でも言われています。神様の戒めの境界線の中で、お金も性も喜んで楽しむ、それを超えるときに我々真の喜びを結局失う結果になって、しまうっていうことを聖書は、教えています。
Ecclesiastes 5:18 Let's read together.It is appropriate for a human to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during a few days of life God has given them, for this is their lot. But money and sex are not a thing, but things, as themselves. God gave us money and sex to be a joy, to be a pleasure for humans.But the Bible says to find satisfaction in to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor. In other words, when we devour and seek beyond our boundaries, both we and others become unhappy. You know, as for sexuality, do not commit adultery. For money, do not steal.Not before, according to the Ten Commandments. So it's important to enjoy money and sex in the boundary of God's commandment. And when we go beyond that boundary, we get hurt, we get damaged, we lose our true joy.
ヨセフは断った拒絶したっていうことなんですけれども、このポティファルの奥さんがね、毎日寝てくれってきた時に断った理由が2つあったっていうことを聖書は言っています。それは何だったでしょうか。
You want to refuse、Mrs. Potiphar's wife、Joseph gave two reasons. Two reasons. What was that?
はい、赤線の部分、一つですね、大きな理由は神様に対して罪を犯すことになるからっていうのが彼のストップさせる要因になってたっていうことです。もう一つはもちろん私の主人にそんな罪を犯すことができましょうかと、私のことを信頼してくれてるのにそんな罪を犯しちゃいけないっていうことでね、信頼してくれてる人、そして神様に対して罪を犯すからっていうのが彼をストップする要因になってたっていうことです。
So the stoppers for himWas our,
he don't want to sin against God. That's the first main reason. The second reason is he didn't want to betray his master's trust. He was very trusted by his master. He didn't want to betray his master's trust. So that two things.
ですので、ここで質問は、我々はどうでしょうかということですね。罪を、犯す、あるいはこの世的な誘惑に勝つための、ストッパー、あるいは動機、どんな動機を持っていますかということだと思います。
So the question is, what about you? What specific、reasons or motivations do you have for not buckling to worldly temptationsヨセフはポティファル夫人の、寄ってくる誘惑に対して断固として拒否の姿勢を貫いたということです。甘いささやきに耳を貸さなかった、二人きりになることさえも、避けたっていうことです。ヨセフは言わなかったんですね。ちょっとぐらいならいいか、あるいは、そのぐらいなら大丈夫かな、あるいは誰も見てないからいいかなっていうことを言わなかったっていうことですね。それが大きな罪に至る第一歩であるっていうことを知っていたということです。考えてみるとね、ヨセフは神様知らない民の中にいたんです。家族から離れてたんですよ。にもかかわらず家族から離れてるし別に誰も見てないしいいかっていうふうには言わなかったっていうことですね。罪を犯さないためにはどうすればいいか、本当にこれ、我々戦いなわけですけれども、日々のまずは我々自分自身の弱さを知ることなのかなと思いますね。そして、弱さを知ること、そして誘惑から身を遠ざけること、そして、もしそれでも誘惑に遭いそうになったら、もうインターネットとかクリックしているとね、もう気づかないうちに気づいたら、あれなんで自分こんなとこいるんだろうっていうことあるでしょ。誘惑から逃げようとしててもそんなことが襲ってくるわけですね。誘惑に襲われそうになったらどうすればいいか、ヨセフみたいにもう逃げる、シャットダウンするっていうことなのかなっていうふうに思います。
Well, Joseph didn't listen to Potiphar's wife's sweet whisper, and he even avoided being just in two of them. He didn't say, well, maybe a little bit is okay. He didn't say thatHe didn't say, well, I'm in a foreign country. No one knows what I'm doing here. Well, my family is in back home. Nobody knows what I'm doing here. He didn't say that.
And even when he was away from home, even when he was among the people whom they don't know God, he was faithful to the Lord. He was faithful to the Lord.
So I think the best way to not to commit sin is to know our own weaknesses and to draw away from temptations. You know, these days when we are clicking YouTube, I don't know why, sometimes I wonder why I'm in the world, I'm in here, you know? Man, honestly. Well,try to draw away from sin, your temptation, but even though if we are in the middle of that, run away. Let's run like Joseph. そしてヨセフは神様に対して忠実に生きようということをした。その結果どうなったかということですけれども、その結果ポテファル夫人にね濡れ衣を着せられて、そして牢屋に投げ込まれてしまったわけですよね。そして、そうですね。So, after all, what happened after he chose to be faithful to the Lord while he was thrown into prison?
最初の話に戻るんですけれども、主がヨセフと共におられたっていうことを、まあ、聖書は言ってるんですけども、相変わらずヨセフの人生っていうのはこう転落の地図をたどっていくわけですね。なんででしょうか。どうしてそんなことが起こるんでしょうか。ヨセフが神様に逆らっているからなんでしょうか。そうではないことはヨセフがポティファル夫人の誘惑を突っぱねたことからも分かるわけですけれども、じゃあなんでなんでしょうか。神様がヨセフと共におられた、それにもかかわらず、そしてヨセフも神様と共にいようとし続けたにもかかわらず、どうしてヨセフの生活は上向きになっていかないんでしょうか。
So let's now go back to the original point again. The author says the Lord was with Joseph, but his life still goes downinto decline. Why? The Lord was with Joseph. Joseph was also obedient to God. He was not disobedient to God. But why? We know he was not disobedient when we see the fact that he refused the temptations of Mrs. Potiphar. Then why? If God was with us, and when he was trying to be with God, then why didn't his lifeTake an upturn.
詩編の105編の17節の後半もう一度見てみたいんですけれども、こういうことが書かれています。奴隷として売られたヨセフ、主は人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許されたということが書かれてました。もうこれだけを見たらもう不幸以外の何者でもないわけですけれども、実はですね、この話は前後があるんですね。前後があるんです。こういうふうに書かれてます、詩編の中で。主はこの地に飢饉を呼び、パンの備えをことごとく絶やされたが、あらかじめ一人の人を使わしておかれた、奴隷として売られたヨセフっていうふうに続いているわけなんです。つまりですね、神様はやがて来る飢饉に備えてヨセフをあらかじめエジプトに使わして、そしてヨセフを通してイスラエルを救おうとしておられたんだっていうことですよね。そしてヨセフが奴隷になって、そして売られて足かせにまでつながれるような運命をたどったのは、こう書いてあります。主の仰せが彼を火で煮り清め、御言葉が実現する時までというふうに書かれているわけです。言い方変えればですよ、ヨセフが落とし穴に投げ込まれたことも、奴隷、商人にね拾われてエジプトに奴隷となって、連れて行かれて、そして、牢屋にその後入れられてしまったことも、全ては神様の救いのご計画の中にあることだったんだ。その計画が実現するためにヨセフを神様のしもべとして訓練するため、鍛錬するためであったっていうことです。
ジョセフ、Psalm 5:17, once again, that reads, Joseph sold as a slave, they bruised his feet with shackles, his neck was put in irons. When we see this, this is nothing but unhappiness, isn't it?But this story has before and after. But that says, he called down famine on the land and destroyed all the supplies of food, and he sent a man before them, Joseph, sold as a slave. So God was intending to send Joseph to Egypt and save Israel through Joseph to be prepared for the coming famine.And Joseph was sold as a slave, and his feet was tied with shackles till the word of the Lord proved him true. So he was in trial, and God wanted to prove that his faith is true.
主が共におられるということですけれども、主が共にいる、神様が共にいるということは問題が何にもない生活を送ることではありません。確かにヨセフが経験していることは困難なわけだったけれです、困難だったわけですけれども、その中、その真っ只中にあっても主が共におられたんだ、主が共にいてくださったんだということが実はそこかしこに見られます。37章にでもですね、ヨセフが、その井戸、穴の中に投げ込まれたというシーンがありましたけれども、その井戸の中に水はなかったですよね。水があったらもう死んでたわけですけど、水がなかったということがありました。ポティファルの家、あるいは牢獄でも主の助け、主の導き、がありました。監獄、牢獄の中にあっても主がヨセフと共におられたんだということが繰り返し繰り返し書かれているわけです。ですので、一目見るならば、奴隷になることも、あるいは、牢獄の中にいることも私たちにとっては成功には見えないわけなんですけれども、主が恵みを施してくださって、導いてくださって、物事を全てうまくいくように取り計らってくださったんだということが、分かります。先週たくみくんがね、クリスチャンになるともっと苦しみが増えるんだったらクリスチャンになるのどうかなって言ってましたけれども、これが答えであると思います。苦しみはクリスチャンになったからなくなるっていうことではないですね。かえって多くなるように見えるかもしれないんですけれども、主が共にいるって我々が本当に分かってるならば、そこが天国のようになることもできるっていうことを、聖書は教えてるんだと思います。
But the Lord is with us. That doesn't mean we can have the problem-free life. Well, surely what Joseph was going through was a distress. But in the middle of that, we could see the Lord was with him in every and each situation. Remember in chapter 37, when he was thrown into the cistern, it was empty, the hole. Didn't have water, so he was able to be saved. And even in the prison, the author repeats saying the Lord was with Joseph, and slavery and imprisonment don't look like a success in our eyes, but we can see what the Lord did to him and through him in these difficult circumstances. And Takumi said last Sunday that even after I become a Christian, if the distress becomes, more times, I wonder I should become a Christian. Well, yes, that problem still occurs even after we become Christian. But I think even in the difficult situations, in the difficult circumstances, we can still experience heaven.
父なる神様は我々に試練を与えられるっていうね、我々耳の痛い話ですけれども、神様本当にそれ、確かにされることがあります。第一ペテロ、1章の6節から7節ちょっとこれ読んでみましょうね。声に出して読んでみましょう。3、はい。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。アメン。もう一箇所ですね、ヘブライ12章の10節からこれもご一緒にどうぞ。さあ、はい。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。膝をまっすぐにしなさい。アメン。英語でちょっと読みますね。
Let's read in English because In all this, you greatly rejoice.
Now for a little while,
you may have had to suffer grief in all kinds of troubles. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed.
Hebrews 12:10-12.
Human fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen the feeble arms and weak knees.
神様の計画、そして神様には目的があるということですけれども、最後にですね、ヨセフはそのことを知ってたのかということを考えたいと思います。ヨセフは、自分に対して、自分の人生に対して神様の計画がこの世にあるということを全て分かってたから、試練に耐えることができたんでしょうか。そうではないと思いますね。ヨセフは我々と同じように、このような人生に何の意味があるのかなということを、思う、葛藤して、そして、悩み苦しんだのではないかなということが思います。ヨセフには完全には神様のことが分からなかったと思うんですけれども、それでも神様を信じようとしました。神様がこれから何をしてくださるのかなということに目を注いで、そして自分の人生を神様にお委ねして生きようとしたんだと思いますね。
So lastly, do you think Joseph knew thatJoseph knew that God has a purpose in his life so that he can endure that? Because he knew all his plans, God's plan for his life? I don't think so. I think Joseph must have wondered and struggled what kind of meaning his life had, like us. I think Joseph didn't comprehend what God was doing fully, but he trusted God.In the middle of it, and determined to rely his life on God.
ですので、我々もいろんな苦しみ、あるいは試練の中で、どのようにしたらいいのか分からない、どのように考えたらいいのか分からないということが、頭の中で理解できない、そういうことがあると思うんですけれども、ヨセフの模範に従ってですね、神様を信じて、その中で小さなことにも忠実に、その場その場で与えられた仕事に忠実に、していくときに神様が与えることを豊かに祝福し栄えるように導いてくださるんだと思います。
So in the middle of distress, trials, we wonder what's going on in our life, but when we still try to be faithful in the midst and we try to our best in a small task we are given, I think God blesses us and God glorish us in the midst of it.
神様の祝福がありますよ。失礼します。